いよいよ、民が約束の地に入る備えが進んでいきます。今日は民数記の34章を見てまいります。この34章はもう大変明確に分かれていまして、3つの部分でできています。1つは神様がイスラエルの民に与えられた地がどれぐらいの範囲なのかということが12節まで教えられていて、そして13節からはどのようにして各部族に割り当て地を与えるかという方法が指示されています。そして約束の地に入る各部族のリーダーの名前が記されています。先にリーダーとされた方たちは荒野で死に絶えていましたので、その名前が交代になって変わっていることを見ることができます。では34章の1節から12節を拝読いたします。民数記第34章1節から12節。主はモーセに告げられた。イスラエルの子らに命じて彼らに言え。あなた方がカナンの地に入るときには、あなた方への譲りとなる地、カナンの地とその境界は次の通りである。あなた方の南側はエドムに接するチンの荒野に始まる。南の境界線は東の方の潮の海の端に始まる。その境界線はアクラビブの坂の南から回ってチンの方に進み、その終わりはカデシュバルネアの南である。またハツァルアダルを出てアツモンへと進む。さらに境界線はアツモンから回ってエジプト川に向かい、その終わりは海である。あなた方の西の境界線は大海とその沿岸である。これをあなた方の西の境界線としなければならない。あなた方の北の境界線は次の通りにしなければならない。大海からホルサンまで線を引き、さらにホルサンからレボハマテまで線を引く。その境界線の終わりはセダデである。そして境界線はジフロンに伸び、その終わりはハツァルエナンである。これがあなた方の北の境界線である。あなた方の東の境界線としては、ハツァルエナンからシェファムまで線を引け。その境界線はシェファムからアインの東方のリブラに下り、それから境界線はそこから下ってキネレテの海の東の傾斜地に達する。さらに境界線はヨルダン川を下り、その終わりは潮の海である。以上が境界線によって周囲を区切られたあなた方の地である。天の父様、主が与えてくださった約束の地を民はあらかじめ示されて、そこへ攻め入ろうと導かれて行きます。まだ行ったことのない地を、行ったことがあるのはヨシュアとカレブだけでしたけれども、 主はすべてをご存知で、民に約束を与えておられます。私たちもあなたの約束を信じて前進するものとしてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は地図を2冊させていただきましたけれども、この地図の一番広い線が神様が約束された範囲です。そして少し土地が黒く暗く塗っているところが、だいたいイスラエルが占領した地域です。広がって行くにはかなりかかりました。一番広くなったのはダビデの時代ですけども、その時代にもここまで広がってはいなかったかと思いますし、ダビデ以降、ソロモンの時代まで保たれますけども、以降は減るばかりという流れです。ダビデが救い主の予表として、救い主の祖先として、この神様の約束された地まで占領を広げることができた中で、この約束、ここに記されている約束が成就いたします。もう出エジプトから500年近くかかりました。それまでの歩みはどうだったでしょうか。ヨシュアによって率いられた民は快進撃を続けて約束の地を得、そしてマディアテ地にそれぞれ散っていきますけども、その後に始まるのは獅子の時代で、追い払わなかった、また追い払おうとしなかった民は徐々に堕落し、敵に攻め込まれていきます。さらにはこの危機的な状況が獅子たちによって、一時的に回復しますけれども、獅子がいなくなるとまた元通り攻め取られてということを繰り返しつつ、だんだんとイスラエルの支配は限定的なものになり、また信仰も堕落して立ち直ることが難しくなっていきます。その中でサムエルが最後の獅子として腕力や策略によってではなく、御言葉によってイスラエルを復興させ、そして民は人間の王を求めましたけれども、神様はそれを忍耐して受け止めつつ、人間の王を立てます。初代の王サウルは主の御言葉に従うことがなかったために挫折し、そして次の王を迫害するようにまでなってしまい、自滅していきます。しかし若い時から王として召されたダビデは、迫害を忍び忍耐しつつ王に立てられ、イスラエルを祝福へと導き栄えさせます。主への熱心な信仰を持ったダビデが救い主を子孫から生み出すという約束を受け、 そして彼は神殿のために全力を尽くして準備し、次のソロモンへと、後継者として、神殿建設を委ねて神殿が完成します。そこまでは良かったんですけれども、ソロモンの、堕落した、信仰によって王国は分裂し、それから、どんどん、弱くなっていき、ついに捕囚に至るという歴史でした。今も、イスラエルは、国を失った期間が大変長く、先の捕囚では70年間捕囚して帰ってきましたけれども、列強の争いに、どんどん弱くなっていき、ついにローマの支配下に置かれます。残されはしましたけれども、ローマに逆らったために完全に国を追われて、第二次大戦後に小さな地域を所有するようになりましたが、まだ信仰においては復興していないという状況です。このですから見果ての夢とも言えるようなこの境界線、それはまだ成就して、一時だけでしたね。でも聖書が記されていることはきっと成就するどころか、イエス・キリスト、ダビデの末裔から出た救い主は全世界に福音を広めて今なお広げつつあります。神様は民を愛し、そして全世界へと神の国を広げつつある中に私たちがあることを覚えましょう。イエス様は2000年前から全世界にと言っていますが、まだ成就していません。そして全世界に福音が述べ伝えられてから終わりの時が来ると告げられています。私たちはこのビジョンを忘れないで信仰に立ち続けましょう。私たちの信仰が傾くと、私たちの証の力、建設する力、また福音を伝える力は弱くなっていきます。しかし私たちが信仰に立てば、神様は約束を果たしてくださることを覚えましょう。さて、13節から18節、そこにはすでにヨルダン川の、東側の二部族半は約束の地を得ていましたが、残り九部族半は、まだ、相続地を得ていません。そこでこれから、いよいよヨルダン川の西側に占領に行くこと、そして割り当てることが始まるのですけれども、ヨルダン川の東側はもう自分たちがここがいいと言って認めてもらった場所でした。しかしこれからは全員で攻め取り、各自がここがいいと言って争うのではなく、くじによって決めて割り当てるように神様は告げられました。13節から 15節を読みいたします。モーセはイスラエルの子らに命じていった。これがあなた方がくじを引いて相続地とする地である。主がこれを与えようと命じられたのは旧部族と半部族に対してである。ルベン族は一族ごとに、ガド部族も一族ごとに、そしてマナセの半部族も自分たちの相続地を受け取っているからである。この二部族と半部族はヨルダン川のエリコを望む対岸、東の方、日の出る方に自分たちの相続地を受け取っていると確認されます。まあ、この説、この部分の、後半は、すでに受けていると、受け取っているということが記されていますけども、13節の2行目に、あなた方がくじを引いて相続地とすると、このことを、やがてヨシュアの時代に実行いたします。くじ、掛けごとのくじではなく、公平に、くじがどこに落ちるかは神様がご支配していらっしゃるので、人の手を介さずに、神様のくじを通して表される御心に従って割り当てるのだと主はモーセを通して告げました。なぜか、それは自分が決めた、自分が欲しいということによって遺恨を残さないため、争いが生じないためでした。神様は各部族にふさわしい場所を備えておられます。そのことを信じて、くじに当たった場所で私たちも、イスラエルの民も、ここが神様が与えてくださった場所だと信じて、そこに地方を占め、そして仕えていくんです。私たちあまりくじを引かないかと思います。もうそうですね、十二使徒の一人が欠けたときに、くじで、もう、甲をつつけがたいからだったと思うんですけども、使徒の定員を満たす人が、決められました。聖書に、出てくる、くじでは、ヨナの嵐の中で、誰が、悪いのかという時にヨナが当たりました。神様はくじを通して、御心を表します。また、大祭司のエポデに入っているくじ、それはもう黒か白、右か左と二つのうち一つしか、出てこないんですけども、見えない中で触って選び取る、形や感触は同じなので、神様御心が見えない中で触って取った方が御心である。こういうことを通して主はご自身が見ておられること、判断されること、人には分かりませんけども、分かるように導きました。アカンの罪が明らかになったのもそれですし、またイスラエルの最初の王が民に明らかになったのも、このようにしてくじを引いた中で神様の御心が表されました。私たちはあえてくじを 必要以外の時には引きませんけども、大切なのはくじを引くこと自体ではなく、主の御心を伺い、主の御心に従うことです。会議の結果、役員が選ばれました。羊が選ばれます。今度3月にはフェローシップでそれぞれの、役員をまた理事を決めます。そこでは継続的な働きが必要な各委員会、進学校とか国内選挙とか海外選挙はそれぞれ推薦して、あるいは立候補して承認を取るという形を、取ります。取ることが多いんですけども、理事会、フェローシップ全体を預かる理事会は、そういうことをせず、もう各教会の代表を、の一覧を作成して、そして投票した結果で決まります。それぞれの事情も含めてできませんと後で言うことはあってもですね、選ばれるかは、全員の投票で決まるんです。そして、決まったら、たとえ忙しくても苦手でも引き受けなくてはいけない、その中でなす、奉仕させていただくということになっています。私たちは思いがけずこのような奉仕を与えられることがあるかもしれません。でもまず祈って、主の御心の場所だ、くじが落ちた、そこは素晴らしい地だとダビデが歌っていますけれども、そのように主は耐えられない試練に合わせず、また深いご計画を持ってそれぞれの場所を決められるので、それに従っていきましょう。さて、最後の部分、各、部族のリーダーが、記されています。17節にはイスラエル全体のリーダーとしてヨシュア、そして祭司エルアザルが、主によって任命されました。そして民については、それぞれ部族が選びました。ここに名が挙げられています。テキストにも書き抜きましたけども、まず、ユダ部族はエフンネの子カレブ、アラノの40年の、放浪を生かされて今、約束の地を攻め取ろうとする長老です。シメオン部族は、サムエル、ベニヤン部族からはエリダで、ダン部族はブキ、ヨセフ族、マナセ部族は、ハニエル、エフライム族はシフ、ケムエル、ゼブルン部族は、エリツァファン、イッサカル部族からは、パルティエル、アシェル部族からはアヒフデ、ナフタリ部族からは、ペダフエル、彼らがリーダーとなってイスラエルの民にそれぞれ相続地を得させる役割を担います。ヨシュアは全体のリーダーのために部族のリーダーにはなりませんでした。しかしカレブは生き抜いて継続してリーダーとして立ち続けました。イスラエル がエジプトを出た時に定められたリーダーたちはすでに荒野で死に絶えていたからでした。しかし感謝なことに次の世代が受け継いでくれたんです。私たちはどこまでその働きをできるか分かりませんけれども、受け継ぐ方が残るように引き継いでいけるようにしていきたいのです。教会の役員について言えば、役員も交代するときに交代する受け継ぐことができる次のリーダーを育つようにどうして、そして託せるように、こうして教会の働きが途切れることなく進むように祈っていきたいですし、また柏伝道所の後継者、そして船橋の牧師の後継者が、よそから呼ぶ場合も、同じ群れですからありえますけども、自分たちの中で育った次のリーダーが起きるようにと、私は個人的に重荷をいただいて船橋に行きましたから、そのために祈っています。新学生たちがどう導かれるかは私が決めることができないので、海外に召されてますと言われたらもう送り出すしかありません。これはしょうがない、決められないんです。主が決めたことですから。でも東京会の後を担うにふさわしく育ってたらどこだって大丈夫と、そういう確信を持って送り出せる献身者が育つように祈っていきたいと思います。神様はこうしていよいよ約束の地を攻め取るように民を導いていきます。今日見てきたことは、主が約束された場所、そしてそこに御心によってふさわしい場所が各自に与えられるということ、自分の願いに言わなくてですね、そしてリーダーが世代交代してもなお立つことができる主の恵みを覚えて、さらに前進することです。同じように神様はこの教会、この群れも導いておられることを覚えて信じて前進いたしましょう。お願いいたします。天の父様、私たちは、年を取ります。しかし主の技は続きます。どうか、受け継ぎ受け継がせ、そして御心のところに立ち、主の約束を共に信じて前進する、どうかそのような歩みを私たちの家庭においても、仕事場においても、学び場においても、そして教会において実践できるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。